おはようございます。何を話そうかと思ってさっきから考えてたんですけども、とにかく27年何ヶ月話しっぱなしですから表を話し裏を話し、いろんな材料を蒸し返しては話しということで来てるんですけども、数年前にある出会いがございまして、その人が私にこの365日の世界の偉人の言葉をですね、吸ったやつを送ってくれましてね、毎日今こうカードのようになってましてね、でまあ私の秘書が私の机の後ろに立てかけて、今日はこの言葉かというんで見てるんですけども、この間フランスの詩人ですね、ナチスドイツに第二次大戦の折にフランスが占領されました。その時に、まあ、いわゆるレジスタンスとして戦ったその一人の詩人がですね、こういう、まあ、ずっとあるんですが、その中に次の一節があったんですね。でそれは教えとは永遠に希望を語ること、とはというのは永遠にということですね。教えとは永遠に希望を語ること、学ぶとは誠を胸に刻むことという言葉だったんですね。非常に考えさせられる言葉なもんですからこれに関して先日は研修生の皆さんに話をした際に、まあ、取り上げたわけですが、その、まあ、教えっていうのは確かに考えてみると希望をもたらしてくれるものでないと教えにならないですよね。で私はまあ教えを伝える側ですから、伝える側からするとそういう考え方になるんですね。常に人に希望を与えるというとおこがましいんですけども、常に人に希望を持ってもらうように接する、これがすごく大事なことだと思うんですね。で、ある人と話してて、名誉の条件っていうのは何か、何だと思います？名誉の条件。
お医者なんですか？
医者ですよ。
名誉の条件ですか？やっぱり我々はどうなんですか、技術の方、スキルの方を持ってしまいますね。で腕がいいって、そうじゃないですか？
まあ大体そう考えるところに落とし穴がありますね。
私はやはり患者さんの声を聞く、
声を聞く、
それがまず第一で、その後はまあ技術的なところはどんどん進歩してますので、それはもう先生のレベルで対応されると思います。はい、
当たらずといえども遠からず、そういうことですね。要するに患者に安心感を与えることができる、これがまあこの名医の一つの条件なんだそうです。言われてみればその通りだなと思う。そうするとね、今頃名医っていないですね、なかなか。最近のお医者さんはこの間も聞いたばっかりですけど、患者とのこのコンタクトができないんで、その人間関係のことを学びに 学びに来るというか、その医者にそれを教えなきゃならんということがいろいろ言われてるそうですね。結局そのいろんなデータとかあのレントゲン写真だけ見て、そしてこうだああだという人、そういうお医者さんが多いじゃないですか。もちろんそれはそれで裏付けがあるからいいんですけど、人を見てないでしょ。やっぱりデータがいろいろあっても最後は人ですよね。だからやっぱり患者さんに、あ、この先生にお願いすればなんとか道が開けるんじゃなかろうかというね、希望とか安心感をもたらせる、そういうもたらすことのできるお医者さんですよね。そういう点で、まあ、非常にこの教えとは、とはに希望を語ることっていう心に染みたんですね。もう一つ、学ぶとは誠を胸に刻むこと。これも非常に味わい深い言葉ですよね。誠を胸に刻む、どういうことなのか。で、いろんな解釈があると思うんですけども、誠という字を分解すると言葉をなすとありますよね。ということは教えられたことを行動に移す、実行に移すということですよね。胸に刻むっていうのは、言葉だけその胸に刻むとこうやったって胸に刻まれませんよ。やっぱりそれを本当に実践してみて、実践することによってそこにいい意味でも悪い意味でも体験が生まれますから、体で感じることがありますよね。これが胸に刻むということに通じていくんじゃないですか。だからそういう意味では、この学ぶっていうのは、ただ聞いたことをメモに取るというだけじゃなくて、それをこの自分のものにしていく、その人自身のそういう取り組みがないと本当の学びになっていかないのだろうなというふうに思いますね。で、私はまあ27年数ヶ月前にこのスコレ教会スタートしたわけですが、で1年後、その1年後に日比谷公会堂で1周年の大会を行いました。で、大会が終わった後、まあ成功裏に終わりましてね、まあ創立1周年、まあなんで日比谷でやらなきゃいかんなんて言って、もう最初はもう大騒ぎしましたけど、結局まあやって、まあ成功したわけですけども、でその後巨人軍を引退して間もない頃の川上元監督さんですね、正源寺を紹介してもらえないだろうかということで電話しましたら、7月に大会したもんですから、8月はまあお坊さんたちが山を下っていない。で、毎年1年の総仕上げとして12月の1日から8日の朝まで、まあ7日までですね、 がその接心老発というんですが、もう締めくくりの修行があると、これに参加されたらどうですかということでですね、それで結局その年の11月の30日に、京都駅で、いや名古屋駅でおりましてね、で京都から、京都まで用事が終わりだった川上さんが名古屋駅にやはり来られて、で車をレンタルされましてね、で連れてっていただいたんですよ、岐阜の山奥へね。ただその時面白いなと思ったのは、名古屋駅前の駐車場があるんですよ。で、あの方がまあ車をレンタルして運転、私は運転できませんから、で、まあ隣に座ってましたら、その駐車場のなんか出る時に料金所があるじゃないですか。で、おいくらですかって言ったら、結構ですって言うんですね。で、川上さん意味が分からなくて、おいくらですかって、いやもう結構です、要するに川上元監督という、偉大ですね。やっぱり巨人ファンがいるんですよ、名古屋でも。名古屋ってのはすごい中日ファンだと思ってたのが。んで、まあありがとうってね。で車に乗せてもらって正源寺に行きました。で、まあこの本当は紹介状一本でよかったのにね。だけれども、まああそこがやはり球界のドンと言われた人ですよね。まあこの私をその正源寺の老子に演出してくださったわけね。で、まあそれから1週間その正源寺で過ごしたわけですが、まあ大体のことはその本に書きましたけども、まあ私もいろいろそれまでやってますからね、内心鷹をくくってたんですよね。まあこちらに禅の大家がおられますけどね。で、まあ11月の3、それで30日の、あれは、何時頃かな、着いたのが。3時か、そこらぐらいに着いて。で、老子とお会いして。で、なんか特別な部屋、特別な部屋って、どってことはないんですよ。禅寺の特別な部屋ってのは、禅寺そのものが、そう立派じゃないですからね。正源寺っていうのはまあ一応有名なお寺ですけども、まあ一応まあそこへ泊めていただいて、他の人たちはなんか別なね、布団部屋かなんかそこら辺に泊まったらしいんですけども、で川上さんはそのまま帰られました。で翌日から3時45分だったと思うね。寝てるところいきなりウースが入ってきて、大きな声で、いやいやって言って、ね、電気つけられたんですよね。午前3時45分。で、まあ、それでまあ、慌てて私も起きまして、こんな早いと、まあ、4時とは聞いとったけどね、翌朝からはね、起こされなかった。こう階段をトントントントンと上がってくる音が聞こえるんですよ。上がってきたと思ったらパッと起きて、電気をパッとつけたら向こうはそのまま帰りますから、その後しばらくまた寝たりして、まあとにかくそので4時に全本堂に来てくれ、本堂の場所は分かんないんでね。で まあ袴を履いて、その着物と袴を履いて、それで本堂どちらでしょうかっていう、運勢があちらです。でこの禅寺というのは全く教えてくれない、教えないのが親切。普通はね、あのレクチャーがあるじゃないですか、これこうなってああなってどうでこうで、何にも教えてくれない。それで本堂行ったら誰もいないんですよ。そのうちに、まあ後で分かったんだけど、その本堂に正面にまあいろいろ祭壇があります。祭壇の裏側にまた部屋があって、その開山山って言って、その山を開いたお坊さんのその祀ってあるところがあって、そこで当番のお坊さんがいつもそこでお経を開けるんですよ。チーン、ニョーニョーニョーニョーニョーニョーニョーってやりだしたでしょ。それだけが聞こえてくるわけですよ。あ、もう始まったんだと、私だけを取り残されてると思って、また本堂飛び出してうろうろして、そういうことでまあいろんなことがありましたけども、で毎日、そしてそれに始まって、特に夕方の4時過ぎ、4時頃にまでに夕食を済まして、それで4時45分ぐらいにいわゆる禅堂に入ってですね、10時までそこで座るんですよ。その間休憩が4回ぐらいかな。あとは座りっきりなんですよね。で普通線香1本分1中分ですね、だいたい40分座ると休憩になるんです。ところがこの正言じゃそういうの無視する。ひどいとこですよ山下さん。もういじめみたいなもんだね。ほらだね、ちょっとでも動いたらガガガガガッとこうね、もう怒鳴られるでしょう。もうあの老子はね、スコーレの会長って知ってますよ。だけど他の運水はあの川上さんが連れてきたんだから野球館の関係者ぐらいしか見てくれてませんのでね。でしかもあのずっと坊さんにも段階があって、一番下のが新頭さんっていう、新しい頭って書いてる新人ですよ。その新頭さんよりも外部から来た我々はなお身分が低いんです。お寺の中で小児さんって戒名であるじゃん、なんとか小児って名前、長池さんなんか名前呼んでくれないです。小児さんで1日10時間座らされるわけですよね。これはね、だから山下さんはもうちょっと徹底していいんです。今日ねもうバッチリね、こんなねもうその20分や30分ぐらいでやめないでね、もうね休憩なしで1時間ぐらいガーッとやられると、私の苦労のほんのちょびーっとぐらい体験してもらえると思うんだけども。で前、そして休みになるとその我々はこき使われるんですよ。サムといってね、庭掃除はさせられる、漬物の手伝いはさせられる、もう いろんなことをやらされるわけですよ。で疲労が溜まっていくでしょ。で私は特に30代まであぐらをかくということがあまりなかったんですよ。ずっと正座で通してたんですよ。だからその骨盤がね、こう普通の人よりこう締まってるっていうかね。だからこれがね、このまあ我々は半下、まあ結果不座というのは正式ですけど、いわゆる我々は半分だけ足、あぐらに近い形で、これが辛いんですよ。で足をこう乗せる、この乗せた下がね、切って捨てたぐらいに、切って捨てたいぐらいに痛くなる。まあだから1日目はなんとかこの禅堂で もうあれですよ、頑張ってる。2日目になったらもうね、この腹筋が笑っちゃってね、ここ力が入らない、痛いしね、疲れるし、でついうとうととしたら、この計策でね、あの曹洞宗というのは壁に向かって座るんですが、臨済は壁を背にして座ります。だからあの前、そあの曹洞宗は後ろから叩くんですかね、だから肩を叩くわけです。皆さん肩叩かれたと思う。我々は前から叩かれるから、体をずーっと前に倒すわけです。背中を叩くんです。これが痛いんですよ。バチバチバチバチって、もうね、人が叩かれるのを聞いただけでね、いつも慣れてる雲水たちが生唾飲み込むんだから、こんな感じでね。さあもうそうしたら、もうその晩布団に入って、叩かれた後が痛くてね、なかなか寝つかれない。帰ろうかとは思わなかった。帰れまないよ、川上さんに。あなた名古屋からね、車に乗せてもらって、老子に紹介してもらってね、大体会員どうやってあなた説明つきますか。もうしょうがないね、指折り数えて、あとこうまた4日、もうあと4日もうだけで気が重くなっちゃうわけ。その時に思ったんです。もう何も思わない、あと何日思わない、もうただ今やることだけ、今自分がやることにただ打ち込む。食事するときは食事、寒するときは寒、座るときはもうただ座る、もうあのもうただそれだけ、今に生きるっていうね、もうそれだけ。そしたら7日の日の夜8時にね、まあ長生家さんも今日本当にお疲れ様でしたということで解放されまして、それから車で送ってもらって、名古屋の駅のホテル、グランドホテルだったかな、そこへ一泊して、翌朝一番の新幹線で帰ってきて、まあ午前午後と公演があったんですけどね。今だったらそんなひどいスケジュールでやれませんけど、まだ若かったんですよね当時は。だからその私にとってはすごい貴重な体験で、とにかくどうしようもないことがあったときに、今とにかく今やることに打ち込む、ひたすら今ですね。これをまあまあ、学んだといいますかね、つかましてもらったということが言えますね。まあ話が最初の話とえらい違うじゃないかということになりますけども、いろいろ教えがあり、学びがあり、そして実践があり、現実にいろんなことがありますけども、皆さんもお仕事の上でいろいろあると思うんですけども、まあ一つ、今に行ける、今日に行けるということの一つの私の事例としてお聞き、お話をさせていただいた次第でございます。どうもありがとうございました。